QIC。
こちら東京都文京区からいただきました53歳会社員ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
たたたた大変です。総務省の有識者会議は同じ地域内で一つのテレビ局が複数の放送チャンネルを兼営する、まあ、支配する一局二派を認める報告書案を了承しました。兼営っていうのは、まあ、2つの会社を2つ、まあ、兼任するということですね。兼営支配を制限してきたマスメディア集中排除原則を、まあ、緩和することになると。でローカル局の経営基盤強化につなげる目論見ですということです。で、これは人口減少などで広告収入の減少傾向が続く地方のテレビ局が再編に向かう呼び水となる可能性があるとのことですが、果たしてということでいただきました。まあなんて申し上げたらいいのか分かりませんが、バカですね。テレビ局ってものすごいお金がかかることになってるんですよ。わかります？例えばその機材だとかテレビカメラだとかレンズだとかマイクだとか照明機材だとかいろんなものいりますよね。でそういったものがものすごい高級なものなんですよ。でそれと一番高級なものは何かっていうと人間です。人件費がかかりますね。でこういったことなんですけど、じゃあテレビ局でその、まあ、例えば100人とか200人とかって社員さんいたりするんですけど、まあ、もちろんその中に非正規もいるでしょうし、バイトとかパートっていう人もいるでしょう。ではっきり申し上げて、決して私リストラをしろとかなんとかっていうわけじゃないですけど、無駄にいるんですよ。すごい贅沢な使い方してると思うんですよ、放送局って人間を。で、で機材に関してもそうで、例えばそのスタジオで使っているテレビカメラっていうのは、まあいろいろ、まあもちろんピンキリあるんですけど、簡単に申し上げて、もう本当すごい雑に言ってですよ、1台1000万なんですカメラが。でスタジオに4台行ったらこれ4000万いるわけです。でそれとそれをその切り替えるためのスイッチャーだとかいろんなテロップを出す装置だとか、当然その録画する関係であるとかいろんなもんですね。で当然あと音声もそうですね、照明もそうですね。そういった機材とか全部集めるとちっこいスタジオでも軽く10億ぐらい飛んでくんですよ、これが。でもちろんその放送局のスタジオを作る建設コストとかそういったのもかかってくる。でさらには放送局を維持するためには送信所っていうのがいるわけです。でこれは地域によって多少違いがありますが、大体高いところに立ってるわけです。それは山の上だったり、あるいはタワーの上であったりビルの上であったり、いろんなところなんですけど、まあともかく高いところにアンテナを立ててそこから電波を出すんですってことになってます。なので放送局にはまあざっくり言って演奏所っていうところと送信所っていうところがあるわけです。演奏所っていうのはスタジオのことです。そして、送信所っていうのはその電波を出してる場所のことです。でそういったものを全部そのコントロールしていくためのコンピューターであるとか、いろんなものをこう全部その総合的にやっていくと、特にテレビ局なんかは100億とか200億とかが飛んでいくんです。で、まあ、それが当たり前なんですよね。でそこにさらにその、利益を生むためにいろんなことをやっていかなきゃいけないですから、例えばその取材拠点を設けるとか営業拠点を設けるとか、いろんな営業ツール反則ツールを作るとかっていろんなことが出てくるんですけど、でそれがねなくてできるかっていう話をやったことあるんですよ、ずいぶん前ったって、まあ、5、6年前ですけど、できるんですね。でカメラが例えば1台10万円のカメラ、10万円のカメラ、レンズ付きで10万円のカメラ、これにちょっとしたアタッチメントを加えて仮に50万円としましょう。50万円1台で50万円でできちゃうんですよ。それ50万だったら4台っては言わず5台ぐらい買ったって別に痛くも痒くもないんですよね。普通のスタジオ用のテレビカメラ1台分にも満たないんですから。で そういうことで、例えばもういろんなものをこう安い機材に変えることができるんですよ。じゃあその安い機材を使うと、ああ画質が落ちるんだろうねとか、いろんなことがダメになるんだろうねっていうようなことをおっしゃる方いるんですけど、何にも悪くなりません。むしろそっちの方が画質良かったりしますよ、今や。で、小型ですしね。で、あ、やっぱりね、高いやつや業務用のやつはね、もし何かこう不都合が起きた時、壊れた時とかにすぐにサービスの人が飛んできて一気にその直してくれたりするから、やっぱ違うよねっていうふうに言うんですけど、これもね、実は今サービス拠点がどんどんどんどんなくなって、サービスマンが電話かけてすぐ来るかって来ないんですよ。ということは別に業務用の、確かに業務用の機材は壊れにくいってのは確かにあるんですけど、だからといって壊れないという保証はないです。で、僕は壊れるものっていう前提で機材を組んだ方がいいと思ってるので、だから1000万のカメラを1台買うぐらいだったら、50万のカメラを5台買っといて、ね、5台買ったって50万ですから250万ですよ。4分の1ですよね。で、それで、その残りの4台を1台はもちろん使うわけですよ。残りの4台予備にしとけばいいんですよ、うん、で壊れたらすぐ取っ替えればいいんですよ、うん、でその方がもう修理とかなんとかってことよりもすぐにスピーディーにその新品に変えられるっていうことになって、その安全性が僕はむしろ増すと思ってるんですね。でそういうようなことでやっていくと、放送局なんてはっきり言って1億円あればできちゃうんです。で送信所も込みでやれば、まあ頑張って、そうですね、3億から5億あればテレビ局できちゃいますよ。でそれでちゃんと放送をちゃんとやれるかって、やれます。今だったら全然やれます。でコンピューターも、要するにパソコンの性能がもう格段にアップしてるので、それをそのまあ1台例えば50万のパソコンを、これもまあ仮に4台か5台使って200万、それで放送局の全体のその番組配信システムだとか CM を送り出すシステムとか全部組めますよ、うん、でそれに大容量のハードディスクやら何やらしつけりゃいいだけの話なんで全然問題ないです。でしかもスペース的には今もうちっこいんで、昔の感覚でやってるんでね、そういう技術部とかなんとか部とかっつってこう部屋をいっぱい設けてですね、そこにその、すごいですよ、放送局に行くともう無理やりこんなにいるのかっていうぐらいに機械がいっぱいあるんですけど、いらんやろって話なんですよね。でそう考えるとすごい安くできちゃうんで、それでそれにもう乗せ替えるっていう経営者がいつ出てくるんだろうと私思ってるんですけど、今のところまだ出てこないですね。それさえやれば合併とかなんとかなんていらないですよ。で仮にもう別に電波は出しませんってことだったら送信所いらないので、送信所なしでやっていく、例えばそのウェブ上に番組をバンバン流していくんだとかなんとかっていうことであれば、それこそアベマ TV みたいなもんですけど、アベマ TV だってあそこはもともとテレ朝がやってるもんだから機材はテレ朝と共通みたいなところがあるじゃないですか。だからすげえ高い機材使ってるんですけど、冗談じゃない、もう全然そのブラックマジックだとかっていうメーカーのやつだとか DJI だとかっていうメーカーのその、まあ、新興勢力のそういう放送機材だとか作ってるとかいっぱいあるんで、特に今オーストラリアとかニュージーランドとかのその新興メーカーはすごいですよ、安いのどんどん作ってきて、そういうのを、まあ、積極的に使えば、まあ、無理やりそのソニーだ松下だ松下パナソニックだやれ池上だなんだっていうのを使わなくたって、その安い機材でしかも高性能で小型化でいろんな応用が効いて、特にブラックマジックなんていうところを使えば、それこそ映像のシステム全部ダビンチで統一しちゃうとかなんとかってやればですよ、もうめちゃくちゃハイクオリティで小スペースで、それでお金をかけずにいろんなことができちゃうっていう、そういう時代になってるのに、未だに古臭いことをやってるのが日本の放送局だなっていう。でこの放送行政もそれにぶら下がってるので、結局こうやってバカな古いスタイルの経営しかできてない放送力をその温存させるために、この一社、まあ一局二波とかなんとかってこんなことを考え出すんだということで、まあこれはまあまあね、そのあんまり俺電波行政の人たち知り合いが多いんであんまり悪口言いたくないんだけど、こんなことやってるようだったらもうやっぱり日本のメディアはダメだね、やっぱりね、というようなことを思うわけです。今一つの放送局で、一つの放送局っていうか、一つの社屋の中に放送局が二つ入ってるっていうところが あるんですね。それどこかっていうと沖縄なんですけど、沖縄の、TBS 系列の琉球放送というところがありまして、で、ここには、なんと、琉球朝日放送という朝日系の放送局が間借りしてるんですよ。で、機材なんかも共通したものを使っています。それによってコストを下げるっていうことをやってる。ですから、そっちの方がまだ、頭いいですよね。で、その一曲二制度っていうふうに、一曲二波とかっていうのをやるときに、今度それをその機材とかをどう更新するのか、どっちを潰すのかとかつって、そのビジョンとかもまだできてないと思うんですけど、これはどうするつもりなのか、まあ、全く見えてこないなというふうなことを思います。続きまして、栃木県那須塩原市からいただきました47歳ホテル従業員ラジオネーム、執行猶予。
ありがとうございます。
デジタル限界団地を解消させる決定だって何なんでしょうね。いつもぼんやりと考えているのですが、思いつかないのですということをいただきました。まあ、デジタル限界団地という、まあ、私が作った言葉でありますけれども、これは何かというと、インターネットにぶら下がっている中高年、特にまあ、高齢者ですね。この中にこのデジタル限界団地というものを形成してしまうお年寄りが非常に増えているという話をしているわけです。で、これは何かというと、まあ、スマホとかパソコンとかツールは何でもいいんですけれども、まあ、X、Twitter とか、Facebook とか、まあそういう SNS を介して、人とのコミュニケーションを行っている人たちのことなんですけども、その中で、まあ、その、例えば、年齢的に例えばもうリタイアしていて、まあ働きに出てるわけじゃないと。で、まあ年金生活とかそういったことでしょうか。家でまあ、言う自的、言葉を変えればプラプラしてるわけですけど、で、朝からインターネットにぶら下がって、で、いろんなものを見るわけですが、この人たちが嫌なものを見たくないっていう、そういう腹積もりなので、まずやることはブロックとフィルターです。フィルタリング。で、それはいつの間にかやっちゃってるんですよね。で、こう、それは何かっていうと、そのツイッターだとかで論戦とか喧嘩みたいになった時に、最終的に自分がもう勝って終わりたいっていう、そういう意識が多分あるんでしょう。最後に、必ず言うんですよ。お前の母ちゃんデベソって言いながら、勝ったっつって出ていくんですよ。その後、逆襲を恐れてブロックするんですね。で、まあ、そういうブロックするようなことをね、ずんずんずんずんやっていくと、気がついたら自分の周りにいるのは、同じ方向を向いている、同じようなことを考えている、同じような年寄りばっかりってことです。で、その人たちと会話してると、穏やかな会話になるんでしょう。で、そうするとね、結局ね、その、制限されたある一定の情報だけをお互いにキャッチボールしてるだけであって、これはもう情報の濃縮装置でしかないわけですよ。で、新しいその発見であるとか、また違った意見であるとか、そういったものを受け付けない状態になっていくわけです。自分と考えがちょっとでも違うものをともかく、切り捨てよう、排除しようとするということに変わってくるんですね。で、それをずっとやっていくうちに、自分が見ているもの、自分が信じているもの、これはもう本当に光り輝いてて素晴らしい。しかしながらそれに対して意見を挟んでくるものは、これは悪であると。で、まあ、洗脳ですよね。そうなっていくんです。で、このデジタル限界団地の住人、ある程度キャラクターがはっきりしてます。まず、お年寄りであること。男女関係ないですね。大体60代後半から上です。そしてもう一つ言えます、あまりリッチじゃありません。これね、仕事をしてるしてないとかって関係なくて、要するに懐に金があるかないかってことです。で、お金に余裕があって、それはその適度にお金をその使っている方、例えばそれは旅行であったり、まあ何らかのその見聞を広めた映画を見に行ったりとか、展覧会、美術展とか、そういう博物館に行ってみたりとか、あるいはその、お友達と遊ぶための、まあ、どっかでその、カラオケでも行って、スナックとかに行って酒飲んで帰ってくるみたいなのも OK です。そういう、ネットと関係ない人と人とのコミュニケーションを図るようなことをやっているかいないかっていうことで、そこで線引きをしていくと、やってないんですよ。なぜやってないかっていうと、金がないんですよ。基本年金生活とかになっちゃうと、余裕がないので、その、外に飲みに行くとか、 まあ、よっぽどそのね、その大阪なんかにあるあの激安店とか行きゃさ飲めるでしょうけど、中てそういうものじゃなくて、もっと酒を飲みたいっていうよりは、その場所で会話を交えたいとかっていう、そういう、まあ、社交的な何かっていうのとやなくなっていくんですね。で、その社交性っていう部分で言うと、本当にね、その金のない人はね、社交的でなくなるんですよ。外に出られなくなっちゃうんで。だって外に出たら必ず銭がかかるんですもん。どこ行ったって。しかも、なんだかんだで値上げの、値上げに次ぐ値上げですよね。だんだんだんだん萎縮しちゃって、お金出せねえな、になっちゃうじゃないですか。そうなっちゃうと、結局、その、一日つなぎ放題のネットの世界の中にどっぷりと浸ってしまうってことになります。ただまあ、これで今お話しした中で、もう実はもう答えが出てるんですよ。デジタル限界団地を解消させる最大の方法は、経済の活性化です。これ貧乏な人にも銭がある程度行き渡って、その人たちも好きな、要するにお金の使い方ができますっていう、それをぐらいの状態に戻っていけば、この人たちわざわざネット中毒みたいなことになりません。必ず外に出てきます。それは公園なのか、スナック、カラオケスナックなのか、それはわからないです。でも外に出てきますよ、ええ、でそこで人と人とのいろんな会話っていうのが生まれて、それで世の中にはいろんな考え方の人がいるんだってことを改めて知るわけですよ。で、そこで自分の無力さとか自分の不勉強さっていうことをだんだん分かってきて、なるほどということで、いろんなことを聞くってことはいいねっていうふうになっていくはずなんですけど、ともかく銭なんですよ。だから、その金持ち喧嘩せずなんてことがありますけど、金持ちはなぜ喧嘩しないのかっていうと、金持ってるんで、いろんなとこ行っていろんな話聞いてくるんで、要するに見聞を広めてるので、知識も豊富ですし、豊富ですし、それでさらに言うと、いろんな会話をすることによって、そこで持論をずっと押し付けてたら嫌われるってこと分かっちゃうんで、それはもう、相手が違うなと思ったら、そこでこう、矛を収めるとか、なんとかっていう、そういういろんなその手段をこう学んでるはずなんですよ。それがね、そのネットの世界だけでずっといるような年寄りは、勝たなきゃいかんっていうふうに思っちゃうんですよね。勝てないくせに。で、まあ、圧力を生んで、トラブルのもとになるということなので、とにかく一番の処方箋は僕はやっぱり経済の活性化、要するに銭が回ることだと思っています。平上優子解説委員の評価を伺ってみましょう。
でもお金があっても行かない人は行かないと思いますよ。だから、ある程度、若い頃からそのいろんなところにアグレッシブになんか出たりした、 なんていうんですかね。
だからそれも含めて、それも含めて金なんですよ。だからもうその年寄りは、
でも私金なかったけど。
いや、金なかったけど、あんたみたいな人は特別よ。ね、
例えばどうにかしてうまい具合に行ってましたよ。
それはね、時代もある、時代。だってそのネット云々っていうのもまだ環境的に違ってたと思うし。
そうね、確かにね、ネット環境が今、ね、
で例えばコミュニケーションツールにしたってスマホじゃなかったと思うし、せいぜい携帯とかピッチとかが出てきた時代でしょ。でその電話なんてほとんど家電だったわけじゃない。
でも今デジタル限界団地の人たちは高齢者って言ったじゃないですか。
はい。
そしたら私と同じぐらいの年代じゃないですか。
だからあんたは特別だって言ってるでしょ。だから、
そうかな、特別じゃないと思うけど、
ね、あなたは外に出ていくっていうことの面白さを最初から考えてた人間なのでね。だから例えば榎田新右衛門と知り合った2008年なんかに、あなたが何をやったかというと、榎田新右衛門を外に連れ出そうとしてたわけですよ。それで例えばあなたが得意としているその熊本の夜の街のね、に榎田新右衛門さんというそのもうね、本当に無垢な本当ね、美しい男性を連れてってですよ。それで熊本の夜の薄汚れたやつらと酒飲みのもうおっさんどもと、いかに仲良くさせるかってことにこう不信したわけじゃないですか。で、ただ、そういうような人ってのは別なのよ。なかなかいないのよ。で、もちろん今の年寄りだってそういう人中にはいるでしょうけど、今そのデジタル限界団地っていう罠にはまってしまってる人たちはもうすでにそうでなくなってるわけよ。もう。で、その若い頃からもそういう訓練をしてない可能性があるし。
じゃあ性格とかそういうのもちょっと関わってきますね。
関わってくるけれど、でも銭があると違ってくるんですよ。なぜかというと、選択肢が広がるから。 だって目の前に銭が余っててだよ。ね。もう今日、今月、10万円ぐらい全然あの遊びに使ったって、痛くも痒くもないっていう状態にもしなったとして、それでしたら、これ何かに使えるな、例えばそれ、例えば孫に使おうでもいいんですよ。孫に何か買ってやろうでもいいし、その、まあ、あの、他のことでも何でもいいんですけど、するとね、ただ金渡すだけの人もいるだろうけど、せっかくなら一緒に外に出て、デパートで、なんか、あの、綺麗なおべべを買ってあげようと。で、ついでになんか美味しいもんでも食べようやっつって、で、外に出るわけですよ。そういうきっかけになるの。で、そのきっかけがなくなるんだ、銭がないと。これが。ごめんな、と。あの、ネットで、あの、LINE で繋いで、ごめんな、あの、金を送ってあげたいんだけど、金がなかったいっつって、またこんなあの、今度なんかあの、パチンコでも当たったら必ず貯めとくけん、その時にはなんか買うてやるけどなーとかっつって、じゃあまたなーで切って終わりじゃんね。もうじゃあダメなのよ、それじゃ、外に出ないと。で、その外に出るきっかけになるのは絶対に銭です。で、その、銭があるかないかですよ。でね、人間には欲というものがあってね、なんかやってみたいなとかね、人がね、楽しかったですよって言ったら自分もやってみたいっていう欲求が必ずあるんですよ。例えば、その、ね、デジタル限界団地の中にいた、ある一人の男性がいました。その男性がたまたま、まあ、給油に誘われて、ね、外に出ようと。で、飲みに行こう。いや、でも俺今金ねえから、ダメなんだよ、つって。いやいや、いいから、つって、俺が今回おごるから、ちょっと収入があったから。行こう行こうつって行ったとしましょう。で、行ってみたら、なんだおい、こんな安い店があるのかと。え、これは何？重曹の何？ヴァンパイア？そんな店があるのかと。で、入ってみました。入ってみたら、ね、お刺身が150円ですとか。ね。で、焼酎が、ね、ゴールデンチューハイが220円ですとかって、そういうような世界ですよ。ね。だったら、これだったら1000円ぐらいあれば全然飲めるなぁ、って。そうだよ、これから一緒に飲もうや、つって。毎日はあれだろうけど、週に1回ぐらい一緒にここで飲もうや、つったら、うん、これでいけるね、とかって。いけるんですよ。そういう、外に出るきっかけができるの。で、そうすると今度意欲が出てきて、じゃあちょっとなんか、まだ、どっかあそこの駐車場のパートとかだったら、時給1000何百円もらえるみたいだから、あれでも行ってみるか、みたいな感じになって、外に出始めるんですよ。で、ともかくね、このデジタル限界団地の人は、外に出ることです。ネットを一回切って、外に出て、で、全然ネットにぶら下がってない人たちと話をしてみることですよ。そうすると自分の考えがいかに浮世離れしてるかがよくわかるはずだから。で、という、だからそのきっかけになるのは、僕は経済的な、その、日本の経済の、その、復興です。ということを一応言っておきたい。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
北ヶ谷。
来たか、私も食べに来たか。
味噌天神からね。
うん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね。どっち向きね。
空港ホテ
ル。ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国市に レッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。